イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鳥生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鳥生どんこの提供でお送りします。第481話、見ること、聞くこと、感じること。群馬県の伊香保温泉でこの世を去った明治大正期の文豪がいます。徳富蘆花。幼少期より病弱だった蘆花は自分の心や体の変調に敏感でした。破天荒で自由人、時にわがまま、傍若無人。でもこよなく自然を愛し、体を整えるために旅を好み、しばしば伊香保温泉を訪れていました。自分に海が必要とあらば、神奈川の逗子で暮らし、山あいを欲すれば伊香保に赴く。そして晩年、妻と農業をやりながら住んだ地は、東京千歳村粕谷。現在の世田谷区蘆花公園です。彼の名がついた庭園には、今も旧宅が保存され、緑豊かな自然が残っています。徳富蘆花の名を世に知らしめたのは、明治31年11月29日から国民新聞に連載された小説でした。題名はホトトギス。主人公ナミコは実家のママ母にいじめられ、嫁いだ先の姑に苦しめられ、やがて夫は日清戦争に出征。一人になった彼女は結核となってこの世を去るというストーリー。流行の兆しがあった家庭小説というジャンル、そして女性の苦悩をひたすら描いた斬新さと、結核という当時の感染症のリアルな描写に、読者は次号を待ち望みました。この小説は、ああつらいつらい、もう女なんぞに生まれはしませんよ、という流行語を生みました。さらに夫の出征を見送るシーンで、奈美子がハンカチを振ったことを受け、別れにハンカチを振ることがスタンダードになったと言われています。蘆花は逗子にいた頃、ある女性から聞いた逸話をホトトギスという小説に脚色したと自ら認めています。彼は生前よく知人に話していました。私は見たこと、聞いたこと、感じたことしか書けない。ゼロから想像して書く人を決して否定はしませんでしたが、自分の流儀はあくまで自然主義、この世を美化しない、ファンタジーでごまかさない。そのことで周りとの軋轢を深め、時に誹謗中傷を受けましたが、彼は終生己の主義を貫いたのです。あえて茨の道を選んだ作家徳富蘆花が、人生でつかんだ明日へのイエスとは。ベストセラーホトトギスを書いた小説家徳富蘆花は、明治元年1868年に現在の熊本県水俣市に生まれた。徳富家は由緒正しい家柄。祖父は島原の乱で細川家に仕え、海辺から大砲を撃ち大手柄。水俣の号を授かった。しかし蘆花の父は気弱で 学問が好きなおとなしい性格。豪傑の祖父とは相性が悪かった。祖父は孫を心底可愛がり甘やかした。ロカは幼少期から虚弱体質。5歳になると顔中におできができた。体の弱さがわがままな性格を助長する。すぐ怒り、すぐ泣く。学校に行っても弁当がまずいと家に帰ってきてしまう。先生も手を焼き、家でも手がつけられない。顔の腫れ物はますますひどくなり、痒くてかけばかさぶたになり血がにじむ。友人からは忌み嫌われ、誰も近づかない。お小遣いは使い放題の裕福な環境にありながら、脆弱な体と顔のコンプレックス。そんな状況が彼に与えた心情は、世の中への絶望と人間への失望だった。彼の口癖はこうだった。みんな大嫌いだ。小学生時代の徳富ロカはいつもイライラしていた。学業は周りの誰もが驚くほど優秀。あまりにできすぎるとそれもまたいじめの対象になるので、わざと間違えたりした。そんなロカが夢中になったもの、それは書くことだった。毎日日記を書く。言葉を知るために古今東西の名作をむさぼるように読んだ。幸い家には読書好きな父が揃えた本が蔵いっぱいにあった。もう一つ、ロカが始めたこと。それは、善人帳、悪人帳をつけること。家にやってくるたくさんのお客。彼らをつぶさに観察し、まずは善人か悪人かに分ける。そして、細かく描写していく。容姿、性格、口癖、感情の赴くまま書く。その時ばかりはイライラを忘れた。自分は人間を裁く神だった。穏やかで優秀、弟思いで誰からも好かれる兄のことをあえて悪人帳に書いた。それを読んだ兄は何も言わなかった。徳富ロカの5歳上の兄は、後に近代ジャーナリズムの礎を築くレジェンド、徳富祖宝。家族の誰よりも先にロカの才能に気づいた。弟の激しさ、気弱な仮面の下の情熱、そして文章を書く力。豪傑だった祖父の血を継ぐのは自分だと錯覚した時期もあったが、違う。多情多根の弟ロカこそ世の中を動かす存在になる。祖父は弟を京都に連れていく。自分と同じように同志社に入れるためだった。両親は猛反対。弱虫のロカに寄宿舎生活などできるわけがない。そもそも熊本の秀才も京都では通用しないのではないか。しかし兄弟は京都にやってきた。校長新島城のお目こぼしでなんとか入学。ロカ11歳の春だった。この頃 まるで魔法が解けるように顔のおできが消えた。色白の整った顔立ちが姿を現す。新しい環境に負けぬよう勉強した。人生で初めて努力した。成績は上がり、新島城も可愛がる。しかし、徳富ろ過は決して舞い上がることはない。彼の姿勢は変わらない。己が見ること、聞くこと、感じること以外、信じない。心が鈍ると、自然の中に身を置き、こう念じたという。己を救うのは、己のみ。イエス、明日への便り。第481話。見ること、聞くこと、感じること。作、北坂雅人。演出、氏家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、群馬県高崎市にゆかりのある、ドイツの建築家、ブルーノ・タウトの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。